ゆずきちとポンカンのほろよいセブン。
運ばれてたんですか。
お疲れ様です。ちょっと電車が遅れてました、
うん、あ、人身事故で。
いやそんなんでもなく、普通に3分4分ぐらい遅れてまして、で今ちょっとコンビニに出たところです。
で今引かれた人が運ばれていったんじゃん。
運ばれてないですはい、ちょっと遅れてしまいました。
はい
はい、
ホロイセブンのゆずきちです。
はい、ポンカンです。
やっていきましょう。
はい、あ、ちょっといいですか。
はい
はい、すみません、ちょっと失礼します。
はい、
はい、
飲まないやってられへん状態ですよね。
そうですね、今日はトリスハイボールの濃いめをいただいてます、
はい、うん、濃いめ、
はい、
もうあかんな、そろそろストロングゼロに手かけてしまいそうやな。
今日ねちょっと買いそうになりました。ストロングゼロに、あのコーラ味のやつを買いそうになりました。
せやな、なんかあのコカ・コーラが酒業界に殴り込みかけるらしくて。
え、マジですか。じゃあ、あの、今あるコーラ味の、ね、チューハイシリーズ、ストロングとかありますけど、あの辺は。
駆逐されるね。
駆逐される感じですか。コカ・コーラボトラーズが。
なんか。
でも、あそこ今、だってもう、アルコール飲料ないですよね、一個も。
コカ・コーラはね。
今は。はい。入ってくるんですか。
日本の市場が、世界で初めてコカ・コーラが入ってくるらしくて、なんかあれちゃう。ファンタネオとか出てきそうじゃない。
で、ファンタ、あ、ファンタってコカ・コーラなんですか。僕、すみません、僕あんまりよく知らなかったです。
多分そうやで。
うん。あ、でも、うわ、ファンタのコーヒー、アルコールシリーズ出たらやばいっすね。
やばいな。
やばいっすね。ねえ、オレンジよりオレンジ味のお酒ですよ。
そうや
ね。はい、やばいっすよ。ねえ。
フルでこれ、スプライトとかもあるしな。
そうですね。スプライトサワー出ますよね。
やばいで。
絶対来ますわ。
どうするこれ、来てもうたら、
うん。でも、コカ・コーラさんもちゃんと考えてはるんですかね。なんか、いや、アルコール混ぜたらいけるやんって軽い気持ちで思ってないですかね。ああ、
そこはやっぱ、あれやな。やっぱり、氷結とか開発してるところからしたら、まだ高みの見物感。
そうですよね。いや、お前まだアルコールのことよく分かってへんてって思ってるかもしれないですね。
もう割合とかもそんなに、
はい、ありますしね。どういうアルコールをどう使うかとかね、うん、ありそうですし。
まあでもそれとは裏腹に、しょっぱなに出す酒っていうのはなんかレモンサワーらしくて。
ほう、あ、まあまあ無難なとこですよね、うん、
レモン堂っていうブランドで、
はい、
定番レモンと塩レモンと蜂蜜レモンっていう3種類をぶっ込むらしくて、
はい、蜂蜜レモンってキリンでしたっけ、昔あったジュースで。
ああ、そうやったかな。
でしたっけ、ちゃいますかね、わかんないですけど、すいません、はい、うん。
だからちょっとコカ・コーラっていう感じの。
そうですね、でも、でもそのラインナップやと、コカ・コーラブランドの名前はあんまり聞かなさそうですよね。
せやな。まあ、これで手応え感じたら、はい、満を持してやっちゃいますかと。
そうですか。いや、でも、やるんやったら初めになんか、有名タイトル出してほしいじゃないですか。ゲームと同じで。
ああ、
キラータイトル。ね、新、それ、新ハードに対するキラータイトルみたいな感じで。
まあでもそこはやっぱり、その、それぞれのブランドを、つかさどってる、なんか重鎮みたいな社員がおるわけやろ、多分。コカ・コーラの、まあまあまあ。日本向けの味を再現した男みたいな感じで、プロジェクト X に出てきそうな人。
ブレンダーみたいな人、ね、
その人らが、その、おい、それと、そんな酒業界に、そんな、その味は渡さんみたいなことで。
渡さんみたいな。
ちょっと、交渉が難航してるわけやろ。
俺のスプライト、そんなアルコール業界なんかに出させへんぞ、みたいな、
う
ん。
俺のスプライトって言っちゃってるし。
言っちゃってますけどね。言うてそうじゃないですか、その人は。まあ、おるのか知らないですけど。
俺のスプライト。あの炭酸の 多さとかもぴったしなんや、
まあ、あの風味と炭酸のバランス分かってんのかと、それがぴったりにしてんのに、そんなもんにアルコール混ぜんなとか言うてそうですよね。はい、
そうやな。
もう完全なる偏見ですけどね。
もう一番なんか天狗になってそうやもんな。ドリンク業界で一番天狗になってそうやもんな。
まあまあまあ、まあ最大手ですからね、コカ・コーラさんは。
まあ、その中の圧力っていうのはまだまだあるわけですよね。ちょっとこれ出たら飲んでみようかなと。
まあそうですね、試してみたいですね。
そうやね。あ、でも去年の5月では九州限定で展開してたらしいな。
あ、そうなんですか。
で、
あ、じゃあもうやってんすね。
今年全国展開を検討って書いてるな。
あ、結構慎重ですね。
慎重やな。
うん、
そんな1年も経ちゃう結果分かってそうな前だけど。
ねえ、しかも全世界じゃなくて日本だけでしょ。
うん、そうそう。
コカ・コーラさんが。
そう、あの、
なんかイケイケどんどんでやってそうで気しますけどね。意外と慎重ですね。
内部留保いっぱいあるやろ、こんなもん。5回ぐらい事業失敗してもいい。全然
大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。こんなもん。ねえ、しかもアルコール業界とか結構ドル箱な感じしますけどね。
せやろ。
はい。ね、めっちゃ勝手なこと言ってますけど。まあ、ほろ酔いなやつらですからね。
せやな。まあ、これは、はい、まあ、出た暁にはこれで乾杯ということですよね。
そうですね。まあ、まず買わないと、
はい、
ね、
ということでございますよ、つかみとしては
。はい、
どうですか今週は。
いや、もうしんどいっすよ。もうね、仕事の種類が多すぎますよ。
もう口から粘り気のあるため息が今抜いたぞ。今、
はいはい、あ、これボクシングダメなんすかっていうね。
お
う。あの、まあまあ営業職なんで最前線なんで、
お
う、ねえ、そりゃいろいろやらんとダメなんでしょうけれども、うん、いやこれ他に回していいんちゃいますのみたいな。
ほう。
こんなことまで僕やるんすかみたいな。専門部隊いませんでしたっけっていう。
ああ、はい、なるほどね。なんとなく想像がつきますね。
なんとなくね、あるでしょ、うん、なんでね、僕があの伊豆木さんと同じ、
うん、
ね、あのサーバーシステムを立ち上げてた時はですね、
うん、
あの営業サーバーシステム1個入れんのにお前顔も出さんのかいと、
うん、
思ってましたよ、
うん、
お前そんなサーバーシステムなんて大きいものをお客さんが入れるんやから、
うん、
営業では売ったお前が出てこんとどうするんやと、挨拶にも来いよと、
うん、
思っておりました、
うん、
あ、まあ出ますよ僕は、
うん、
でもあの出れないっていう気持ちは分かりました。
いや、
顔を出せないっていう気持ちもまあまあまあまあまあまあねって分かりましたよ。
そうですね、
はい、今日ちょうどその話、私が営業で、うん、あの立ち上げというかあの構築が柚木さんで、うん、ちょうどお客さんのところからお電話させていただきまして、うん、日程調整をさせていただいたんですけど、ね、はい、あの私あの若干ちょろっと顔出しますんで、あのひょっこりはんぐらいの感じで、うん、
あの透明なガラスのところからちょろっと扉さらけずに、
そうです、あの入り口から、しかもあの入り口奥の方見えないんで、
そうやろ、俺の姿見えへんやろ、
はい、見えないっすよ。なんやったらお客さんの姿も見えないっすから、ね、
見えへん、やっとるやっとるって、
やっとるやっとる、
うなずきながらそのまま立ち去っていくんやつ。
なんか声をかけずに見守るお父さんみたいな感じで、
そうやな。
はい、お前来へんかったやろみたいな。行きましたよ。
いや、正直、俺、そんなんで、それ、気にせえへんけどな。別に。
まあ、まあまあ、でも、その、立ち上げをする技術の方、
うん、
ゆずきさんからすると、別に備えにって話かもしれないですけども、でも、やっぱり、ね、ビジネスとしては重要なことなのかなと。
まあね、心配してくれてるのかと。はい。いう感じやな。その、お客さんに対して
ね。そうですね。どうですかっていうね。しかも、もしも仮に、ね、万が一、
うん、
トラブルが発生してるときって、
うん、
ね、いろいろ、お客さんとの間を取り持ったりとか、関連部署に連絡したりとか、ね、実際に動くのは、まあ、ゆずきちさんですけれども、でも、うん、橋渡ししたりとか、繋いだりするのは僕じゃないですか。
まあな。
やらんとダメじゃないですか。うん、ね。なんで、やっぱりちょっとこう、中盤から終盤ぐらいですね。に、まあ、ちょっと顔を見せた方がいいのかなと。
そやな。
いうところで。
序盤、中盤、終盤と隙がないようにせんとあかんよな。
いや、そんなひょこひょこ出てこないですよ。そんなひょこひょこ俺ない。お前、おれよ。お前、2時間ごとに出てくるけど、お前、その間どこ行ってんのって。
いや、そこに卓球場あったんで。
あったんで、ね。あ、快活クラブ行ってました。そうです。ね、いやいや、あのね、キングダムもうちょっとでね、最新刊追いつくんですよ。
え、お前、リアルで追ってるわけじゃなかったんや。
あのね、ちゃんと、3時とか、それぐらいにお伺いする感じで。
うん、そうね。
ね。はい。もしくは、まあ、その時にちょっと予定入ったら、まあ、昼1ぐらいに1回顔出すかな、みたいな感じで。
うん、そうやな。
はい。
期待せんと待っとくわ。
はい。ね。はい。ね。でも今日お客さんのところで、いろいろ話して、その、話、うん、ね、受注をいただく話をしに行ったんですけれども、うん、初め、どうしようかなみたいな感じだったんですけども、僕は押して、あ、行こうかなみたいな感じだったんですけどね、そもそも光回線でしたっけっていう話になりましたね。
光回
線あのクラウド系じゃないですか、ね、今の時代は。
うん、
ね。ね、え、うちって ADSL ちゃんみたいな、そんながね。
ええって
。まあ、マスオさんばりの声出ましたもん。
ええ
やな。で、それ、ちょっと機器見てきていいですか言うて。ね、NTT の機械見に行きましたよ。
光や。
はい。しっかり VDSL の機械が入ってましたから。
光。
はい。ADSL じゃなくてよかったって思いました。
だから、A と V を間違えてた。むしろよく知ってらっしゃるみたいな。VDSL。
それが分かってたら逆にすごいっすわ。
すごいよな。
あ、V の。お客さんは何も分かってないんですよ。
マンションタイプね。
なんで ADSL ってスピード速いんちゃうんみたいな雰囲気でしたから。うん、
あ、
はい、違うんですよ、言うて。上りと下りがね、みたいなことをね。
うん。
はい。
ありましたね、と。
言ってまして。
ね、はい。わかりました。受注おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
頑張りますよ。
ちょっとほっとしました。受注させていただきまして。
ね、頑張りますよ。
はい。
はい。
はい、
なるほどね。いやね、うん、最近ちょっと俺の中で深刻な問題が出てましてね。
あ、なんすか？どうしたんすか？
忘れ物がひどい。
今日ね。
うん、
会社でね、
うん、
まあ、始業前に朝礼があるじゃないですか、
うん、
皆さん。で、朝礼始まる直前にね、
うん、
まあ、ゆずきさんいらっしゃって、
うん、
で、行ってきますって言ってこう出られてですね、
うん、
で、朝礼始めますってなって、朝礼並んでる時にね、
うん、
あれ？おっかい、あれ？あれ？って思ったんですけど、
うん、
ゆずきさん戻ってきてはりましたよね。
戻ってきたね。
さささっと入ってきて、
さささっと戻ってきて、
さささっと出てきはりましたもんね。
さささっとランケーブル入れて、さささっと出てき
て、あのコンビニで売ってるあのトートバッグに入れて、
そう、
はい、
というね、まあ、忘れ物が多いんですよ、
はい、それはね、それは僕もですわ。
特にこの時期のね、あの傘、
ああ、
これな、ほんまにな、ちょっと真面目に考えなあかんと思うで、うん、
傘はね、は僕折りたたみ傘にしてから、忘れなくなりました。
うん、
カバンに折りたたみ傘収納場所があるんで、
入れるからな。
そうです。
それはいいんやけどな。
お客さんとか、コンビニの傘立てに置いてしまうと、
うん、
忘れます、あれ。
そう。だこれはな、はい、傘業界の陰謀やと思ってんの。だこれ、含み益やろ、言ってみたら。
そうですね。しょっちゅうなくしますもんね。うん、
なくすの前提で、あいつら生産してるやろ、あんだけ。
そう、そうですね。だって、
バッサーって置いてるやんか。
だって、それだけ需要があるってことですからね。
一人当たりの
アホのせいで。そうそう。
みんなマジ、いや、思うんやけど、だからこの辺わからんやんか。そう、他人はほんまに忘れてないって。
いや、忘れますよ。
傘立てに置いてあるの全部、ちゃんと中におる人のやつとかってあるやんか、コンビニとかでも。
はい、僕ね、傘、まあ、基本ずっと一人暮らしの時からビニール傘使っとったんですよ。
うん、
まあ、それは忘れてくるからなんですよ。
うん、
マジで、雨降ってる日、途中で晴れたら、9割方以上忘れて帰ってきてるんで。
ね、
はい。なんで、一回、 まあ、嫁さんが彼女やった時に、うん、まあ、外回りとかやったら、傘とか買おうか、みたいな言われたんですけど、ちょっと待ってくれ、やめてくれ。さすがに、前からプレゼントされた傘をなくすわけにはいかへんから。
そうやな。
俺は傘はビニールでええからって言って、
もうバサッと
開いたら、なくす前提で話をするという。
ポンカンラブって刺繍の入ってるやつやろ
って。ね、もうなくす前提で話をしてる時点で情けないんですけど。う
ん、いや、ね、無理やな。
ただ、結婚してからそんなに高くない、
うん、
折りたたみ傘。
はい、はい、
でもね、雨晴れ兼用のワンタッチ、うん、ワンタッチ折りたたみ傘は買ってもらって、それはずっと使ってます。
ああ、それはいいよね。
折りたたみ傘。なぜならなくさないから。
ですよね。
はい、ボタンのワンタッチの折りたたみ傘はめっちゃ便利ですよ。
便利やな。畳むのもシャッと畳めるし。はい、
それ畳むのもワンタッチですし、開くのもワンタッチですし。
そうやな。
あれ考えた人すごいなって思いますわ。
ただギミックが多いがゆえの壊れやすさっていうのもちょっとあったりもしてな。
でもね、あれね、壊れないっすよ、そんな。
あ、そう、
まあ、今のところ僕は壊れてないです。
あ、
はい、
だから今回その、まあ、このことを話をする時点でも今月に入っても俺傘2本なくしてんのよ
あのね、不思議じゃないです、不思議じゃないです、わかります、わかります。
しかもその2日間でやる。
はい、あのね、それはね、僕ね、味方しますよ。
うん、
はい、僕は味方です。しゃあないっす。
2日連続で、しかもそのうち1本は2000円したやつやで。
はい、それはダメですね。
ちゃんとした傘を。
あ、それはいかんですね。
で、2本目はビニール傘を忘れて、はい、それは忘れた場所は明確に覚えてて、
はい、
その息子の英会話教室の傘立てんとこやったんやけど、
はい、
まあ、翌週確認しに行きゃいいやっていう考えたんが甘かったわ。
はい、
翌週行って、なくなって、こんなビニール傘なかったですかって聞いたら、ないですって言われて、もう終わったな。
はい、まあ、天気の悪い時期ですから。
うん、あんな ECC キッズみたいなな、はい、ちょっともう、将来
でもセレブレーションなとこですよね。
そう、まあ、多少のセレブレーションの集まりのところでやで、ね、そんなもうビニール傘みたいなものを、パクリ遊ばせるお方が、
ね、こすいですよね。
いらっしゃい遊ばす
ねえ、ねえ、そんなおたわむれをするわけですね。
おたわむれやで、ほんま
に。ねえ、ね、傘ってね、僕ね、傘よくなくすんですけれども、うん、傘は絶対に人の取らないようにしてるんですよ。
ああ、もう、それ当然やん。
当たり前じゃないですか。人のものなんですから。
うん、
でもね、世の中ね。
うん、
結構簡単に持っていきません、
まあのね、今の心境となっては
、ね、忘れてなくても、
うん、
ちょっと傘置いて入って出たらないっていう時ね、ビニール傘の時ね、うん、ちょいちょいありますよ。
ああ
、はい、
そやな、
あれね、犯罪ですからね。
犯罪やな、
はい、ダメですよ。
あ、だからそういう意味では
はい、
俺の同僚のポンカンもよく知ってる人が、その
はい、
明確な対策を施してたのを見てんねんけど、
あ、はい、
もう絶対に盗まれないっていうやり方。
あの多分分かりますけれども、うん、おっしゃってもらっていいですか。
うん、
結構こわもての方ですよね。
そやね、
知ってますね。あ、その方ね、すっごい優しい人なんですけど、うん、もうすっごいこわもてなんですよ。
こわもてなんですよね。
で、優しくニコニコ話しかけてきはるんですけど、こわもてがゆえに余計怖いっていう、
ね。そうなんですよね。
はい、
そんな人がやってる傘を絶対忘れない、あ、取られない対策は、自分の顔写真を取っ手に貼るっていう。
はい。あれね、ね、その方ね、姫路ですごいお世話になった方なんですけれども、うん、今その人の傘神戸にあるんですよ。で、ね、この間つい先日、うん、まあうちの会社の会議室で、う
ん、はいはい、
ちょっとしたセミナーがありまして、で帰るときに雨が降ってまして、
はいはい、
で、行くときに、まあ、ビニール傘5本も6本もみんな持ってきてたら、これ誰のやってなるじゃないですか。
うん、
あれ、俺のビニール傘どれやろ、これかな、あ、違うわってなってはりました。
神戸よ。
この写真なんやねんって。
いや、ね、それはもう誰も持っていかへんわ。
誰も持っていかないです。 あれね、多分ね、10年ぐらい使ってはんじゃろうなと思います。
そやんな。でも、それをな、実行に移すのが難しいよね。
そうですね。
自分の顔さらすわけやからな。
そうですね。ポンカンの写真貼ってもしゃあないですからね。
そやな。あ、でも逆にその人の写真借りたらええんかな。
どうですかね。ああ。あの方の
言ってみたらそれを商品化したらええわけやん。
あ、そうですね、うん、盗まれなくなるし、
傘が盗まれなくなるし、これが要は芸能人の顔とかやったら意味がないの。
意味がないですね、
それただのノベルティーやからな、
はい、そうです。しかもファンの人が持ってきそうですもんね。
心当たりのない怖い怖そうな人の写真が一番
はい。優しい人、いい人なんですよ、
うん、
結構ね、なんか質問とかしても優しくね、しっかり答えてくれはるんですよ。
そうそうな、
はい、うん、でもね、うん、いかんせん顔が怖いんですよ、ね、リアルエンジェル伝説みたいな感じですよね。でもその人も自分それを分かってて、
そうやな、もうそれはもう自分のことを第三者視点で見れるっていう、もうすごい、
ね、俯瞰して見れてはる。
あの
昔あのお客さんで、まあ、売掛金を滞納されていて、あの、ね、その方があの担当者あの何やろう、ずっと行って初めてその子に行くときに、あのその滞納されてるお客様のところに行く、まあ、担当営業者になったときに、まあ、やっぱり滞納されてるんで、うんぬんかんぬんっていう話をしないといけないじゃないですかね。
うん、
僕らだったら結構憂鬱じゃないですか。
まあな。
ね、お客さんもまあ事情があってなんで、そんなもん分かっとるわ、みたいなね、なったりとかね、まあ逆ギレって言ったら悪いですけれども、あったりするんですけども、まあその方も、まあそういうね、あの、やっぱりお客様なんで、優しくちょっとこう、先生、お客様の滞納されてるんですけれども、ぬんっていう感じで、行かれたんですけれども、
うん、
まあ、それが逆に、だいぶ怖かったみたいで、だいぶ怖かったみたいで、あの、普通、うちの会社って、小口の小切手とかって、での支払いって受け取らないはずなんですけれども、
うん、
すいません、ちょっと今すぐちょっと待ってくださいみたいな感じで。
マジで。
はい。ね、あの、すごい悪いことしたなって言ってありました。はい。っていう方です。
すごいよね。
はい。
うん、あの人の伝説はいろいろありますから。
はい、いろいろありますね。
ね、まあ、そんな感じで、まあ、傘忘れないようにしていかんと
思う
ん
ですよね。そうですね。傘の話でしたよね。忘れてましたわ。
そうなんです
よ。はい。こわもての話しちゃいましたね。
うん。で、結局な、その日本傘をなくして、でまあ、言うても手持ちの傘なくなってもうたわけやから、はい、買わなあかんわけよ。
で、そうですね。
で、買ったんよ。あの、はい、もう俺は絶対に忘れないっていう意思のもと、
はい。
3000円の傘買ってん。
あ、逆にですか？
逆に。
僕の逆張りですね。
そうやね。
マジっすか。
逆張りで3000円。
ようやりましたね。
傘を東急ハンズで買ったんよ。
はい。
うん。で、買って、
はい、
翌日に、
はい、
骨折れとんねん。
あ、それ、ゆうきさん悪くないやつですか？
そうやね。
ただ。
いや、今日雨降ってるわ。あ、新しい傘やってなったら、多少テンション上がるやんか。
上がりますね。あ、使う日が来たみたいなね。
もう水
なります、なります。
もうこんだけ弾くんやで、こんなもんは、みたいな感じで、バサーって開けたら、はい、一個だけふにゃって。
え、それなんでなんですか？でも、買って初使いでしょ？
そうそう。だからまあ、買うときは言っても、そのレジの人が一回開けて確認しますねって言って、そのときはちゃんと開いてなってたんよ。
はい。はい。
で、まあ、翌日、まあ、その時が俺が実際正式に開く初めての傘バサやったのに、
はい、
ふにゃや
それへこみますね。何があったんでしょうね。
分からん。よくよく見るとその骨な、木でできてんねやんか。
あ、え、
だからひん曲がってんじゃなくてへし折れてんねやんか。
逆にええやつですよね。
逆にええやつやね。
はい、僕のワンタッチの折りたたみ傘、プラスチックで、あの、強風で逆さになっても戻るってやつです、ね。
うん、そっちでよかった
かな。はい。はい、素材安い上に耐久力の柔軟性もあるっていう。うん、
そうそうそうそう。
なかなかいい感じで。
でな、今ちょっと悩んでんのが、まあ、とりあえずこの東京ハンズの傘は、まあまあ、使えんことはないけれども、とりあえず今ちょっと手元にな、はい、法事で、ちょっと帰りにもらった、カタログギフトがあってやな。
おー、はい。
そこのチョイスの一つにな、
はい、
メンズの傘があるんですよ。
お
ー。これどうすべき？
それは嫁さんと相談は別にいらないやつなんですか？
まあ、嫁さんの相談しつつも、結局1ヶ月ずっと悩み続けてるっていう、なんか無駄な思考時間がずっと続いてるやつやから。
え、あ、そうです。そこにある傘はどんな傘なんですか？
いや、ちゃんとしたビジネス傘。
お
う。なんか、ええやつやで。
ええやつなんですか？
ええやつ風に撮ってあるやつで、これ写真。はい、
カタログギフトって、
うん。
いかにも同じぐらい高級ですよっていう写真並べときながら全然値段違ったりしますもんね。
ああ、そうやね、
はい、
やっぱこのカタログギフトのその自体の値段によりけりやと思うけどね。
よりけりですけれども、その中でも結構差額出ますもんね。
そうやね、
はい。
だからまあ言うてもここに出るぐらいから2000円以上やとは思うよ。
ああ、
でもこれを生涯の、まあ、これに、だからそのあの人のシールを貼るかっていう話。
そうですね。はい。盗まれはしなくなるでしょ。
その人に怒られるかもしれんけど。
魔除けみたいな感じです
ね。まあ、言ってみたら、その人に盗まれる可能性はある、
ね。ああ、そうですね。お前これ俺のちゃう
か。俺のやないか。因縁つけられてな。
いや、まあそうなんですけど、って。
うわ、ちょっと反社会勢力が、みたいな感じだね。
誰が反社会勢力やねん。笑って言えますけどね、あの人なら。
そうやな。
じゃあ、あやかろうと思ったんすよ、みたいな。
これで関わりもったから僕、クビじゃないですか、つって。
誰が反社会勢力やねん、言われますよ。俺、社員やぞ、言うて。
まあそんな感じで傘忘れは永遠の課題かなと。
そうですね、傘忘れはほんま永遠の課題です。あれ質量保存の法則から外れてたそうですもんね。買ってる量と失ってる量がおかしくないですか？
あれ
どうなってんすかね。
だか失う量の方が実質多いやろ。
多いでしょ、
うん、
でも質量保存の法則から言うとね、失ったら失ったで、うん、その分得る人がおるわけですから、
うん、
なんなんすか、この循環しなさは。
だから
僕なんか供給してあげてるだけな気がするんですよね。
そうやな。
はい。
右から左へ受け流す感じの人。
はい、僕買いましたよって。はい、ここ置いときますんで、みたいな感じで忘れていってしまってるじゃないですか。まあ、誰が悪い、僕が悪いんですけど。
そうやね。
はい。
傘立てがまずトラップやねんって。だから、俺基本的にはな、できればその傘立てに置かずに店内に持ち込みたいのに、店内にビシャビシャのやつ持ち込み禁止みたいな。
まあまあ、袋とかね、ありますけどね、傘用袋とかね。
でも気の利かんやんやつを、コンビニとかは袋もなしで、
まあ、コンビニはなかなかないですね、スーパーですかね。
で、なおかつ、その傘立てが外に置いてあって、ここに置いてあった傘の盗難について当店は責任を負いかねますっていう、もう八方塞がりの条件掲示してくる。
まあ、だってそりゃ責任取れないですよね。傘パクる人多いっすもん。
だったらもうなんかその、カバーやな、じゃあ。傘カバーやわ。
傘カバー、あ、僕今折りたたみ傘カバーつけてますよ。
ああ、やっぱ折りたたみの傘のカバーはな、ゆとりがあった方がいいよな、やっぱ。
はい。結構吸水性のある星空の柄のやつですわ。
うん、なんで折りたたみ傘の最初についてくるカバーってあんなぴったしな
の？そう、ぴったしで薄いでしょ。しまあ、濡れてる傘入れたらびしゃびしゃになるかな、うん、
濡れた分の質量のこと考えてないやろ、あのカバー。
はい。水で膨れるっていうね、うん、考えて
んのね。なんならビリって破れるからな。
あれ、そこでなくなったんで、別に普通にもう、うん、市販の吸水性のある大きい袋、
うん、
折りたたみ傘用のやつを使って そこに入れてカバンの横に差し込んでますね、
うん、
で家帰ってくるときに帰ってきたときに干す感じですね。
そうやな。
はい。
いやー、まあこんだけ神田がいててももう解決方法見つかった途端に梅雨明けすんねんで、こういう時って。
そうですね、もうそろそろ梅雨明けですよ、うん、ねセミもよう鳴いてますからね最近。
日傘男子またならなあかんから。
そうですね、日傘。 もう今日もお世話になりました。
うん、ありがとうございます。
いや、日傘いりますよ。
日傘いりますよ。
傘って昔からでも、ね、進化してないですよね。
あ、まあまあ、なかなか難しいですよね。よく言うけれどもね。
うん、あ、だから、完成されそうなんですかね。
あの、来年の東京オリンピックで進化した傘をお披露目するやん。
あれ、マジっすかって話なんですよ。
いや、マジやん、ね。
いや、お前、マジかよって思いました。
サンド傘野郎になればいいやん。
はい、しかも、サンド傘っていうには小さすぎるでしょ。それやったら、ほんまにただのガチのサンド傘かぶってけよって、それやったら日本の文化で済むじゃないですか。
うん、済むな。
まだね、うん、あの、昔からあるサンド傘っていう日本の文化なんですで、うん、いけるじゃないですか。うん、なんすか、あの、あれ、ちっこいあの、あれ。
あれ。ね、
あれで何が防げるんですか？
日差し。
ねえ、日差し。ねえ、あれ、麦わら帽子以下じゃないですか。
麦わら帽子やな、やっぱり。ルフィの麦わら帽子やな。
あれかぶるんやったら麦わら帽子かぶってた方が日差しも雨も防げるっしょ。
うん。
思いますもん。
そうやな。もうでももう小池さんが決めてしもだから。
はい、え、あれほんまにやるんですか？言うただけじゃないんですか？
え、やるんちゃう？
え、ほんまにやるんですか？あれ。え、なんで誰も止めないんですか？あれ。言うのは。
スッキリの加藤さんは止めてたけど。
ね、でしょうね。
うん。
だって言うのはまあ自由ですよ。こうやろうと思います、うん、言うてね、的外れなんか出てくるのはまあある意味しゃあないと思うんですけど、いやそこで、おいって止めるじゃないですか。
まあ、モデルになってたら、あの東京都の職員さん、目が死んでたしな。
なんで俺こんなんかぶらんといかん
ね
や
ろ。これ以上のパワハラがあるのかっていうぐらいの目してた
けど。それ僕知らないですよ。ね
え。ねえ。まあ、ちょっと再考していただきたい。まあ、あれはもう被り続けてたら忘れることないからな。ある意味進化やん。
進化
な、あのまま入店したらええやん。
いや、でもあのまま入店したらびしゃびしゃになるんで困るんで、言うて、外のあの帽子掛けに。
ちゃう。入店するときは、ちょっと紐引いたら、はい、あの、はい、バサってなんか上に閉じんねん。
あ、逆側に
閉じんねん。逆側に閉じんねん。
あ、ほんま、そんなハイテクになるんですよ。
いや、っていうのを今、俺が勝手に思いついて言ってるわけ。
あ、今考えたんですね。
うん。
いや、あの、それは、それで実用性はあると思うんですけど、
うん、
ほんまに、あのサンドガサ風のやつに、そのギミックを採用すでにしてたとしたら、
うん、
お前力の入れどころちゃうやろって。
おう。もっと別のところに予算を決めろと。
はい。いや、もうちょっとなんか、ね、着やすくて、外しやすいポンチョかなんか考えろよって、ね、カッパでええがなって。ね、あの、ね、撥水性の高いポンチョでええがなって、カッパ着といたらええがなって。で、あのね、脱いでパサってしたらもう全部水弾けるようなやつがね、
うん、
あ、まあまあ、お値段かかるかもしれないですけど。
まあ、それは作ってみんとわからんしな。
はい。だって僕ら、傘買っても、この時期やったら雨が多いんで、
うん、
まず傘に撥水スプレーしたりするじゃないですか。
俺したことない。
あのビニール傘はしないですよ、
うん、
ビニール傘はしないですけども、普通のあの布っつうんですか、
うん、
普通の傘やったらした方がいいっすよ。
あ、そう、
全然ちゃいますよ。全然ちゃいますよ。
そうなんや、2回言うたな。
はい、はい、全然ちゃいますから。
あ、3回言う
たな。3回目ですね。はい、でもそうしないと、あの折りたたみなとかびしゃ、いつまでだってもびしゃびしゃじゃないですか。
うん。
普通の傘でも閉
じて。そうやな。
でも、撥水スプレーしといたら、ね、パサパサってしたら、もう8割方、7割、8割方水弾けるんで、ね、水が弾けますから。
それ傘屋で売ってんの？
いや、僕は別に普通に、あの、アウトドアとかのやつで。
ああ、アウトドアでか。
やるか。
なるほど、
ね。テントのやつか。あと、あ、でもね、嫁さんはね、あの、靴用のやつ、持ってますよね。靴のメンテナンス用の撥水のやつ。はいはいはい、
あ、なるほどね。
はい、それまあ結構大きいスプレーやったんで、折りたたみ傘に使ったりとか。
なるほど。
はい。
豆知識やね。
はい。
なるほど、わかりました。
それはちょっと皆さんやっていただいた方がいいと思います。
そうですね、皆さん、ぜひとも、本館、はい、本館の豆知識でございました。
はい。いや、でもやってる人多いと思いますよ。
あ、そう？
はい。
俺が無頓着なだけなのかな。
だってなくすでしょ？
なくして取っていく人のために撥水スプレーを。
すっごい上から言いましたけども、僕もなくしてましたからね。で、ビニール傘には撥水とかする必要ないと思うんですよ。
うん、まあまあ、
ね、
そう
ね。
ま
あ、ガラスでもありますかみたいな。はい、染み込まない。
40キロ走られへんけどな、ビニール傘
で。はい、ね、重つ、40キロの速度で走ったら水つかへんぞ、みたいなね。はい。
アホやん。下半身びしゃびしゃになるわ
ね。びしゃびしゃになりますけどね。まあまあ、ね、そういうビニールじゃない、ね、吸水してしまう、生地の場合は、撥水した方がいいですね。
させていただきます。
もう今、折りたたみ傘、傘で超撥水のやつ売ってますよね。あれめっちゃ欲しいんですよ。
超撥水？
めっちゃ撥水する生地で作られた、めっちゃ撥水するんですよ。
めっちゃ撥水。
めっちゃ撥水するんですよ。あのね、店内にその傘、折りたたみやったんですけど、僕見たの。折りたたみのやつと、スプレーが置いたんですよ、ね。
うん。
なんぼスプレーしても、全部下に落ちて。
ドロドロドロって。
あ、そうなんですよ。見てて気持ちいいぐらいね。あれ僕欲しいんですよ。
あ、なんかあるな、これ。超撥水で検索したらなんか。
はい。
アンベルっていう何これ。
アンベルですか？モンベルじゃなくてアンベル。
アンベル。傘の OEM 別注製造、
OEM
別注製造専門メーカーアンベルって書いてる。
あ、まあそこまですごいやつじゃないと思います僕に。完全別注ってねえ、
居酒
屋さんで売ってないと思うんで、
は
い、
い
やそれ買ったらいいんじゃないですか。
買ってみようか。なんぼかな、
それなくさないでしょ。
うん、あでも折りたたみもあるしな、これ。あでも意外と安い、4000円や。
お、安い。
安いわ。
ね、
うん、あ、おしゃれやし、これ。もう言っとこうか。
それいいんじゃない。はい。それ言っときましょうよ。はい。で、カタログリストはまた別のもんにして。
うん。
傘はそれ買いましょう。
せやな。
はい。で、どんだけ撥水するか、また教えてください。
で、二日後になくしてんねやろ。
もう、バカって言いますよ。ほんまに。
いや、ほんまに皆さんちょっとなくさない方法を教えてください、誰か。
そうね、あれはね、それがあるから世の中の経済が回ってるのかもしれないですよ。
いやいや、はい、マジそうやと思うぜ。
はい。買いますもん。
うん、傘はそうやと思うわ。なくさへん傘が発明されたら、経済ちょっと傾くと思う。
ね、経済効果やばいかもしれない、
ね。うん。と、あとはあれやな、虫歯にならない薬が見つかってしまったらあかんやつやな。
ああ、なるほど。いや、でもそうなったら甘いもんみんなガンガン食うんじゃない。
そやな。コンピューターウイルスなくなったら俺の仕事もなくなるし。
そうですね。まあ、コンピューターウイルスはなくなりようがないですからね。
そやな。
はい。もうビジネス化してますから。
うん。
はい。
ちょっとこれ買おうかな。
いや、それね、いや、マジで欲しいんですよ。
超撥水アンブレラ買おう。
はい。
何個買ってんねんとか、嫁さんにそうそう言われそうな気がすんねんけど。
今月3本目でしょ。それはね、それは僕、ようフォローしないです。はい。
せやんな。よ、俺も説明つかへんもん。なぜ俺はこんなにず
っと、ね、嫁さんに奥さんになんでそんな買うんよって言っても、正直もうでやろうなとしか言いようがないですよ、
ね。うん、
はい。
せやな、多分今これ聞いてくださってる世の、まあ、奥さん的な立場の人はちょっとゆずきちに対して憤りを感じてるんちゃうかな。
そうそう、うちの旦那もみたいな、
うん、
ね、
こうやって簡単に男同士で喋ってなんか
何あんたら擁護し合ってんのみたいに思ってるかもしれないですね。
せやな。
あ、それでちょっと思い出しましたけども、今インスタでちょっとバズってんのが、
うん、
旦那が片付けてなかったものをアップするっていう人がおりまして、
う、うん、
結構ね、写真いっぱいあるんですけど、写真を引きで見ると、
うん、
雑貨屋さんの、おしゃれな雑貨屋さんの写真みたいな感じで撮られてるんですけど、アップで見ると、トイレのトイレットペーパーの新しく入れ替えたロールの上に芯だけが置いてあって、お前それは捨てねえのかみたいな、こう、文言が白でバシッって入ってるんですよ。
出てきたわ、なんか。
ありました
ね、
はい、
うん、隣のトトロのどんぐりみたいな置き方するなとか
あとあの脱いでそのままにしたら靴下落として今すぐ伸ばせって書いてあったりとかでもね、あの何個かに1個、
うん、
あのそれいただきみたいな、
ああ、あるある、
鍋の蓋をの置き方とかで、
うん、
あ、その案いただきみたいなやつもあったりするらしい。
いいアイデアかよ、採用って
感じ。いいアイデア、採用って基本的には旦那が散らかしてそのままにしてあるやつをアップするやつなんですけど、
うん、ほんまこういう賢いよな、こういうのを考えるのって、
はい、結構シュールで面白いですよね。
怒りをこうやってなんか
そう笑いに転化する、
ね、転化するっていう、ほんまに
すごい平和ですよね。
気持ちに余裕がある人でしかできへんわ、はい、これはほんまに。
ただちょっとバズりすぎてツイッターのアカウントは凍結されたみたいですけど。
ああ、そうなんや。
はい、
面白いな、インスタ面白いな、これ
面白いでしょ、これ。
これあれやな、そうやな、旦那の散らかしたものをアップするアカウントで検索したら出てくるな。
そうです、そうです、はい結構あの女性リスナーさんは検索してみていただければ、あの共感するところがたくさんあると思います。
面白いなこれ、
はい、
ポンカンはインスタの方をよく見るんかね。
いや、インスタ自体は僕してないんで。
ああ、そうなんや。
はい、あれなんですけど、まあ、ネットでバイ、なんとなく検索してみたりとかして、今回はたまたまインスタ系やったので
。はいはいはい。はい、
結構ね、写真を引きで見ると、うん、ちょっとおしゃれな雑貨屋さんの商品の写真みたいな感じに見えるんですよ。
これちょっと今ちょっと、クリティカルヒットしたやつがあったけど、
はい、
白いソファーの上に、ジップロックに入ったキムチが乗ってるっていう
なんかそれ
いや、だからジップロックに入ってるキムチが乗ってるものに対してそのツッコミが、はい、キムチぞ、ソファー白ぞってい
あのね、そのソファーね、あれなんですよ、うん、ポカリスエットのペットボトルが置いてあるやつなんですよで、まあこれは使用済みのバスタオルを置いてるのと同じだぞみたいな
これは秀逸やな。
秀逸でしょ。もっと見たい。
もっと見たいね。でこれずっと見てられる
わ。なんでまあ皆さんも、
うん、
見ていただければと思いますね、はい、そろそろ お時間になりましたので、はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグシャープほろよいセブン、メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 説明文にあるメールフォームのリンクから簡単にメールが送れます。メールテーマはリンク先の説明文をご覧ください。すべてのほろよい7の綴りは HOROYOI7 です。皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ネタ提供などお待ちしております。